しりとりペンネーム。しりとりペンネームももちろんあと残すところ2回ですな。先週は春の足音さんでしたね。なので今回は足音ととかもしくはどから始まるペンネームのご紹介です。今日はね、8月25日生配信のコメント欄から来てもらいました。この方です。トミーさん。トミー、ちっちゃいい、伸ばし棒。トミーさんです。おや？トミーさん。じゃあ、来週は何から始まるペンネームなんだ？い？いかな？小さいいがあるからね。トミーさんです。じゃあ来週は、いから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど、
No problem.
ね、優しい風、放課後の空気みたい。改めましてこんばんは、中川明子です。今日はいよいよエンディング曲のボーカル入りの発表してしまいますよ。ラッキーファームプラスもね、もう31回が終わって、今日は32回、残すところ今日も合わせてあと2回しかないなんて信じられない。今日も最後までよろしく。さてさて、フレックスファームですよ。今日はこの方からふつおたが来ています。この方です。ペンネーム、どうせオイラは野良猫さ。あれ？ドじゃん。ド惜しかったね。しりとりペンネームに入りそびれたね。あ、こんなところに動画。まあ、まあいいか。お便り読むしね。どうせオイラは野良猫ささんです。現在は宮城県仙台市在住。元三重県四日市市にお住まいでした。大型水亀座。中川社長こんばんはです。てか、まずい。まずすぎる。思い起こせば番組が始まる時には何にも考えていなかったのですが、番組開始は3月。当然のことながら年度末進行でバタバタし、4月には約5ヶ月の出張先の静岡から宮城へ戻り、そのまま仙台で現場が始まり、バタバタのまま今を迎える。ちなみに、リアルなお仕事は、遺跡の発掘関係です。かっこ笑い。まだお便り送ってもいないのに番組が終わる。汗。だってしょうがないじゃないって言ってよいのか。いや、よくないだろう。ただの堕落だ。あ、自分への戒め。ネタ。タヌキ？いや、おいら猫だし、ワンちゃん食われるし。とりあえず休み時間などなどに送ってみます。まだ間に合うのだろうか。まあ間に合わなくっても社長の目に止まればいいか。というね、長い独り言のようなお便りをくれました。どうせオイラは野良猫さーさん。そっか、野良猫だもんね。いや、ペンネームが野良猫なのであってね。いいのよ。タヌキでも。っていうか、それよりもそれよりも、リアルなお仕事が遺跡の発掘関係ですって？これさ、単純に 楽しそうって思っちゃ、怒られちゃうよね。きっと大変なんだろうね。そっか。4月に、静岡の出張から宮城に戻ったと。今現在のホームグラウンドである宮城へ戻った。5ヶ月の出張って長いね。そうか。遺跡発掘か、ひたすら。いや、楽しそうではあるけれども。もちろん大変なんでしょうけどね。なんかこう、憧れの職業だよね、遺跡発掘って。どんな遺跡が発掘されたんでしょう。聞いてみたい気もしますね。そっかそっか、間に合ったよ。普通歌読まれたよ。そう、今日が、配信、10月11日配信回ですからね。はあ、もう来週、あと1本で終わりなんですけど、なので、あれですよ。もう、もう今、これを聞いてお便り出しても、もうさすがに間に合わないっていうことなのかな？ことなのかな？そうだよね。あれ？ちょっと待って。わかんない。最後は、最終回は18日、配信だから、もしかしたらこれを聞いてお便り出しても間に合うかもしれない。それは、収録のスケジュールによっては、間に合うかもしれない。大事なのは、聞いて、すぐに、書くことだよ。もしかしたら間に合うかもしれないよ。うん。と言っておきます。さて次のお便りは、そうそう、今日はね、エンディングのボーカル入りのが後で発表になるよ。ドキドキだね。いや、ドキドキしているのは私だけかもしれないけど。うん。水を飲んだよ。次はこの方です。みゆき。あ、そういえば私、どうせオイラは野良猫ささんってさん付けしたけど、まあ、いい？呼び捨てがよかった？みゆきからいただきました。そうだね、秋なのよ。皆様のお住まいのところでは、どうですか？今日という日は寒いですか？多くの方にとっての今日は10月11日だけど、私にとってはちょっと、それよりも早い日付なんでありますけれどもね。お、寒いよ。急に、秋通り越して冬とまではいかないけど寒い。まだダウンを着る気温じゃないけど、さすがに。寒い、急に寒くなっちゃったね。秋ですなっていうお便りです。乙女座大型。職業は社長のスマホケース&少年。あっこ社長こんばんは。秋といえば、食欲、スポーツ、読書の秋などいろいろありますが、私は普段あまり本を読まないので、秋の夜長にぴったりな社長のおすすめの本があれば教えてほしいです。とのことでした。私ね、考えましたよ、いろいろと。どんな本をおすすめするべきなのか。うん。私あんまり読んで泣きますみたいな本あんまり読まないんですけど、まあミステリーとか、まあ SF、時々 SF とかのが多いんですけど、何度も読んで楽しめる本をどうせなら、おすすめしたいなって思って、で、まあ、オンダリックさんなんですけどもね。私今回オンダリックってこう、検索した時にびっくりした。青森生まれだった。青森知ってました？カミカミD も知らなかった。青森市でお生まれになって、2年後にもう、他の町に移動してるので、他の県に移動しちゃってるんですけど、なんと、お生まれは青森県青森市でございました。まあ、年齢的にちょっと被ってはいないんですよね。私が青森にいた時期と、オンダリクさんが青森にいた時期は全然被ってはいないのですが、いやー、でもね、勝手にご縁だわ。 って思いました。オンダリクさんいろいろ書かれてて、もちろん皆さん読まれてる方も多いと思うんですけども、直木賞受賞された蜜蜂と遠雷とかも、めっちゃ面白くてもちろんおすすめなんですけども、私がなぜか何度も読んでしまう、ある一冊の本が、いや、正確に言うと上下巻なので二冊なんですけど、本があります。タイトルは、ネクロポリスという本です。あのね、なんだろう、旅物です。旅物です。ある外国の島に、まあ、モン・サン・ミッシェルみたいな、雰囲気なんだよね。こう島なんだけど、島全体が要塞みたいな感じになってるような。そこに、なんかね、外国なんだけど、日本ともとても縁のある島でというふうに描かれていて、そこにね、なんかね、お彼岸みたいなイベントで、年に一回かな、みんなそこにお参りというか、訪ねていくよっていう、死者を訪ねていくみたいな。でも、おどろおどろしい感じじゃなくって、その、お彼岸っていう名前になってるんだけど、彼岸っていうイベントを楽しみに、その島を訪れる人々のうちの一ファミリーのことが、こう、詳しく書かれてるんですけどね。なんであんなに繰り返し読んでしまうのかわからないんだけど、まず、なんだ、非日常じゃん？旅だし、外国だし。で、その、全くげ、あの、一、日常と切り離されて、そこに入っていくっていうのって、こう、そういう本ってやっぱ面白いじゃないですか。日常で何があっても、この本を開けば、その非日常にこう飛び込めるみたいなタイプの本って、すごい面白いなと思うんですけど、そういうタイプの本であるということと、自分、主人公の立ち位置がやっぱりこう、めっちゃその、一ファミリーにこう加わってその旅に参加するんだけど、部外者なんだよね。その部外者だからこそ、こう、なんだろう、気持ちを投影しやすいみたいなところもありまして、まあ、なんだかんだ言って何が面白いんだろうと思うと、やっぱりその不思議な世界を、オンダリクさん描かせると、もうピカイチじゃないですか。で、その不思議な世界で起こるちょっと奇妙な出来事だったり、登場人物が物語ったりする、その自分、怖い話とか経験談とかを登場人物がこう語り合ったりするんですけど、そういう会話がやっぱり一番面白いんですよね。オンダリクさんの面白さって。で、途中から、だんだんこの物語終わってほしくないなって思い始めると思います。読んでると。もうどんどんこの悲願っていう、決められた何日間が永遠に続けばいいのに、もうずっとこの登場人物たちの会話を聞いていたいわーって。もう、終わり方なんかどうでもいいとさえ思ってしまう。そして、読み終わって何ヶ月とか経ってまた読みたくなる、その、また一から登場人物たちと一緒に小舟に乗ってこの不思議な島に戻ってきたくなるみたいな。ほんと何回も読んじゃうんですよね。そんなネクロポリスっていう物語をおすすめしておきます。みゆきには。もし興味あったらみんなも手に取ってみてほしいな。そうなの、終わってほしくないのよね、あの物語。終わらなくていい。なんか、途中で、ぶつ切れで終わって、なんていうの？続きがあるみたいに、こう、途中で終わっても文句言わないから、もうずっと続けて、何言ってるんだ？ずっと続いてほしい。ずーっと彼らの悲願の体験を見ていたい。 何の起承転結もなくてもいいからとさえ思ってしまう。そんなネクロポリスっちゅう面白い小説があるんですよ。でもね、他にもいっぱいいい面白い小説あるから、私が覗いたサイトではオンダリック、ベスト25だったかな、そんなのでは19位ぐらいに入ってました。19位、下の方かなどうだろう。でもいっぱい書いてるからね、その中の19位って上の方なのかもしれん。うん、てな感じで秋ですなーという話をしている間にも15分経ってしまったでもまだ読むよ。駆け込みでね、コーナーっていうか、こんな何々は嫌だみたいなお便りが聞いているんだ。読むよ。暇のお達也さんからいただきました。魚座の A型、職業、フクロウの飼育。中川社長、ディレクターさん、こんばんは。毎回ゆったりまったり聞かせていただいております。中川社長が旅をなさっていたという話を聞いて考えてみました。ネタです。こんな一人旅は嫌だ。こっそり親兄弟が尾行してくる。こんな一人旅は嫌だ。修学旅行の団体とスケジュールが被る。こんな一人旅は嫌だ。旅行先でも結局チェーン店で食事をしてしまう。一人旅、自分は最近してませんが、いいですね。ありがとう。そうね、親兄弟が尾行し、心配で尾行してくるの？水。ねえ、私もさ、もっとこう、若い頃の女性の一人旅ってこう周りが心配しがちじゃないですか。なんか一人旅行ってくる、大丈夫みたいな。でもだんだんなんかもう大丈夫じゃない、そういう考え方も嫌いなんですけど、もうね、危ない時はそんな男女関係ないですから、若くも老いも若きも危ない時は危ないですから、いろんな意味で、なので。そういう言い方はしたくないですが、なんとなくこう気軽に一人旅してもいい、なんていうの、もう結局年齢って言っちゃうね一人旅してもいいような気持ちになってきたから、ちょっと一人旅増やしたいですね。この間のほら半一人旅でちょっと味を占めて、そうなのよ。修学旅行の団体とスケジュールが被る。これずっと同じ団体さんと被ってたら面白いっすね。そうよね。修学旅行テンション上がるもんね。私テンション上がってなんかしたかな、修学旅行。結局私でもほら、テンション上がってもね、上がってるって気づかれないタイプだからね。覚えてるのは、修学旅行で青森にいた時に東京に来た中学校の修学旅行で、東京で、噂の原宿で、カバンを買ったんだ、ね、ちっちゃいカバンを買って、ああ、かわいいカバン買えたと思って次に行ったのが、あれは、ディズニーランドかな？ディズニーランドに行って、スペースマウンテンに乗って、で、おお、すげえ体験したぜみたいな興奮のうちに、買ったばかりのカバンのストラップだかをこう、ブチって切ってしまった、みたいな。そう、それなりに私も興奮していたのでしょうね。口数の少なかった中学時代ですが。うん。ねえ、あ、旅先でもチェーン店、そう、チェーン店に、ね、そうなの、うろうろしちゃってさ、うろうろしちゃってこう、お腹は空くし、でもどこに食べに行ったらいいかわからない、ああ、どうしようって時にこう、見覚えのあるチェーン店が。わかる、ついついね。旅先で入らなくても、いいのにね、みたいな、ありますよね。わかります。私も、 大阪に行った時にほら、大阪っぽい食べ物が食べたいじゃないですか。でも、大阪っぽい食べ物って意外とこう探すとなかったりして、どこにでもたこ焼きあるわけじゃないんだね、みたいな。そりゃそうだよね。たこ焼きってしかも、買って、テイクアウトで食べるイメージじゃないですか。ね、お店でちゃんとこう座って食べられる場所っていうのは限られてくるわけです。こりゃ、調べないとね、調べていかないと、ですよ。そうなの。どこにでもあるわけじゃないんだよ。たこ焼き屋さん。それで結局、観光地っていうかこう、展望台とかにあるようなね、メニューは、さして大阪風でもないんじゃない。だから大阪入りして初めて食べたのは、なんだっけあれ。カルボナーラだったかな。カルボナーラ。しかも場所的に絶対これはチンして出てきたやつだな。と思いながら。ね。でもそういうのも旅先でさ、いつもと違う景色を眺めながら食べると美味しいものよ。ものよ。もう一枚普通歌いこうかな。普通歌っていうか、これはもう駆け込みのかっ飛ばそう青春じゃないか。懐かしいな。これも暇のおたつや。ありがとね。かっ飛ばそう青春。夜、仕事を終えて帰宅。疲れた。お腹すいたし、喉も渇いた。そんな時にまずやることは、冷蔵庫を開けて2リットルのスポーツドリンクを直接ガブ飲み。体に勢いよく水分が染み渡っていく。あ、なんかこれって青春っぽいかも。学生時代こんなことをやったら親に怒られたものでしたが、大きいサイズのペットボトルの飲み物を直接飲むって、なんか若い飲み方って感じがします。そんなことを考えたアラフォーの平日の夜でした。2リットルのペットボトルのガブ飲みはやったことない。ないわ。それは男子だわ。若いわ。でも、2リットルのペットボトルではなかったですが、幼き日、ジュースって勝手に飲んでもいいものではなかったじゃないですか。皆さんもそうじゃなかったですか。幼稚園とかさ、小学校ぐらいの子が勝手に冷蔵庫開けてジュース入っててもこう勝手に飲んでよくなかったんですよ、うちは。なんとなく多分ジュース飲んでいいって聞いたら絶対いいよって言われるんだけど、なんとなく勝手に出して飲むのはこう背徳感があったんですよね。それをね、ちょっと隠れて飲んだ時のあの美味しさみたいなのを思い出しましたね。隠れて食べる、隠れて飲むものって美味しさがこう5割増しだよね。そうなの。そう、かっ飛ばそう青春、懐かしいね、もうすでにね。そんな皆様からの、普通の、お便り、ここらで、あれかな。もう、あれ行く？エンディング行く？エンディング行くって別に終わるってことじゃないよ。エンディングの、ボーカル、あ、その前に皆様からのエンディングの歌詞が来てるの、まだ読みますよ。駆け込みで間に合いました、皆様。読みます。まずアルゴさん、歌詞を当てるまで帰れません。そんなコーナーはない。これ帰れないよ、みんな。もうずっと帰れないよ、これ。間に合わない可能性大ですが、久しぶりにスイッチが入ったので投稿するだけいたします。10個か。夏休みの宿題は最後にするタイプです。あ、そうなの。行くよ、10個。虹色、夕暮れ、青空、遠く、近く、風になる、明日、この時間、 この場所でまた会える。さてこの中で使われている言葉はありますかね。でもみんなのあのイメージ、夕暮れだったり青空だったりね、遠く近くね、みんなのその想像するイメージが近かったりするのは楽しいよね。次は安江健、ありがとう。社長こんにちは。台風が過ぎたら季節がガラッと変わって一瞬で秋になりましたね。過ごしやすくなったのは良いのだけれど、季節が変わりゆくこの時期は東海ラジオの番組がどんどん終わっていきそっかそっか、そうだよね、番組開演期だもんねその煽りを受けてラッキーファームもあと数回になってしまいました。そうだよそうだよ。社長が募集をかけていた歌詞に出てくる単語を考えてみました。約束、休日、紅茶、香り、砂時計、三つ目。あれ？これはどこかで聞いたことあるような。そうですね、上記のは冗談です。下記の10個を考えました。どうでしょうか。青空、果てしなく、どこまでも続く、草木、香り、遠く離れても、タイムラグ、いつもの場所、約束、この場所。さあまた青空が出てきましたね。ねえ、青空っていう、雰囲気もね、みんなしてるんだね。次はこの方、タカさん。タカ、中川社長、カミカミ D、 関係者の皆様、全従業員の皆様、お疲れ様からオータムです。もうずっとこれ、ずっとこれ、まだ間に合うかわかりませんが、思いついたフレーズを送ります。あの日、あの時、あの場所で、君たち過去従業員に会えなかったら、私たちはいつまでも見知らぬ他人のまま。おい、どこかで聞いたフレーズとか思わないように、思いますって。でもね、あの日とかあの時とかはあるかもしれないもんね。さあ出揃いました、皆様からのエンディングのお菓子。うはー、出揃いましたよ、皆様からの、エンディングのお菓子はここまでとなります。さて、もういよいよこの後皆様に、ボーカル入りエンディングを聞いていただきます。まだタイトルは未定です。それではお聞きください、どうぞ。 しましたというか、私のレコーディングの後、阿部淳さんがめっちゃスピーディーに、マスタリングっていうんですかね、作業してくださったおかげで、もうね、この最終回より一個前に、というかね、もっと前にお聞かせすることも実はできたんだけど、みんなからの歌詞を募集したくてね、ちょっと今まで温めてしまいました。皆さんどうでしたか？みんなのイメージから、どうだった？としか言えない。私の中ではこんな景色が見えておりました。もうね、ガンとか言っちゃった。私の中からゼロから生まれたっていうよりはもうメロディーがそう言っているような気がするっていう感じがすごくして、あ、もうここはこれしかないな、みたいなところもありました。もうね、メロディーが本当にそう言ってるんだ。メロディーがそう言ってるんだよ。って、私には思えたんです。さあ、皆さんからのエンディングの歌詞、本当にね、楽しみました。ああ、こんなイメージで聴いていたのね、ふふーんって思ったり、ああ、やっぱそうだよね、みたいな。そうなんです、やっぱり、食べ物を当てるのは難しかったですね。冷やし中華とかあったもんね。冷やし中華。リンゴ飴とかありましたね。おうちのカレーとかね。そうね。まさかゼリービーンズはちょっと難しかったよね。そうだよね。私が言いそうな食べ物って言ったらね、メロンでしょ？メロンでしょうよ、どうせ、みたいな。そう。残念ながら食べ物は当たらなかったけど、ちょっと当たってるじゃないみたいな人がいましたね。まずこの方です。瀬戸内レモン&ライムさん。10個書いてくれたんだけど、その中で、大好きというワードがありました。大好き使われてました。なので、瀬戸内レモン&ライムさん、1ポイントゲットです。さらにこの方はなんとです。ちょっと3つも当たってるじゃないという人がいました。3つ。その方は、キチュルさんです。いやー、なんか、私が書きそうな、とか、私が書きそうな単語で、メッセージって書かれてて、さらに、この曲のね、イメージだと思うんだけど、キチュルさんが、思いは時間を超えて、待ち続けるのような感じって書いてて、なので思いとか時間とか場所っていう単語が出てきそうって書いてるんだけど、時間と場所使われていたよね。あれ？時間時間と場所使われてたよね。あれ？ちょっと待って、頭の中であれ？使われてました。はい、使われています。なので、3つ、正解です。あれ？場所違う？あれ？あ、そっか、距離か。あ、そうだ、時間と距離か。あ、惜しい。今、神々 D が教えてくれた。どうして私場所って思ったんだろう。自分で書いておきながら。時間と距離でしたね。なので、キチルさんの正解は2つです。2ポイント。時間とメッセージが合ってました。ふぅ。よかった。番組内で気づいてもらって。なので、これは1点差ですが、キチルさんが優勝です。優勝。何もプレゼントはありませんが、栄誉が与えられます。歌詞予想グランプリ、栄えある優勝はキチュルさんです。そして、準優勝が瀬戸内レモン&ライムさんです。おめでとうございます。 この栄誉を胸に今後も生きていってください。そうだ。今のごめんなさいで一個思い出したんだ。もう時間だけど、一個懺悔するね。先週の放送で、私、傭兵、初めてのメールとか言って違うって先々週にも、傭兵さんはお便りをくれてます。その時に、初めてお便りって言ったにもかかわらず先週、傭兵初めてとか言って、なんでそうなった?多分ね、傭兵のね、スペルにちょっと目がいっちゃってて、最初はね、傭兵のスペルがちょっと愉快なスペルなの。英語なの。そっちに初回は目が行ってて、こう、英語っていうかローマ字で傭兵みたいな。そっちのイメージが強かったものだから、2回目に、でもね、名前は同じだったんだよ。ちゃんと、ローマ字で傭兵、カッコ、カタカナで傭兵みたいに書いててくれてるんだけど、そうです。何を言い訳にしても私が間違ったことは変わらない。そうなんです。傭兵はね、2週連続でお便りをくれてました。先週初めてじゃないですよ。まあ、ラッキーファームあるあるっちゃあるあるなんですけどね。最後にそんな懺悔をしてフレックスファームを終えたいと思います。以上、フレックスファームでした。さあ、今日もリラクゼーションタイムではコーヒーを飲もう。コーヒー結構ね、音あんまり聞こえてない。あえてこの食器の音を。さあ、コーヒーを注ぐよ。入ってるかな。みんなもコーヒーを飲んで、今日は私の夢の話。引っ越しをしました。新しい家は4畳半?真っ白な壁で、家具は何もない。家具どころか部屋しかない。トイレも台所もお風呂もない。4畳半?真っ白い壁で、壁しかない。ただ、窓もないのに、なんだか明るい。そうか、今日から私はここに住むのか。でもちょっと変わっている。床が、ガラス張り。ガラス張りなんだけど、ガラスの下にはプール？ 1 メートルくらい水が張られている。そして青い光でライトアップされている。ここにはベッドは置けないな。ガラスの上だし、夜寝るときは布団を敷いて寝るといいですよと大家さんが言った。そうだよね。じゃあ布団を敷いてとりあえず寝るとしよう。布団だけは持ってきていた。布団をガラスの上に敷く。すると、ちょっ と寝返りを打って、布団の端っこから下を覗くと、青い水面が光っていて、とても綺麗だ。これは素敵な部屋に引っ越すことができたぞ、と思った。水の上に浮いているような。なぜか水面はいつも揺れていて、青いライトの光をキラキラと反射させている。眠って、途中で起きて、ちょっとだけ布団の端っこから透明な水を覗き込むのが楽しみになった。私は四畳半で幸せに生きている。そんな夢を見た。リラクゼーションタイムはみんな眠くなるというので、今日も何人か落ちているに違いない。今日はコーヒーを飲むよ。
うん。おいしいね。リラクゼーションタイムでした。
せっかく寝落ちしていたのにねえ、聞き慣れたエンディング、今日は、でも今日からはボーカル入りバージョンです。今日からって言ってもあともう一回しかないけどねえ、なんか終わるなんて信じられないね。また来週って言えるのは今日で最後なのか、そうなのかもしれない。今日も40分過ぎまでね、お付き合い本当にありがとうございました。お相手は中川明子でした。また来週この時間にこの場所でね。皆様の提供でお送りしました。